をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はユナイテッドシネマでアーノルド・シュワルツネッガーの復帰作ラストスタンド、
ラストスタンド
見てきました。ではそんなラストスタンドで、我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
とりあえずこの間にちょっと言わせてもらいたいんですけれど、なんか前回 の、 あのライジングドラゴンで俺ちょっと間違えてたみたいなんで、はいはい、エンディングテーマ、ジャッキー・チェンの息子が歌ってるみたいなことを言ってたんですけど、
あ、はい、オレンジタルトとミルクジェラートの盛り合わせお願いします。
はい、オレンジタルトとミルクジェラートの盛り合わせで、はい、
同じものを
2つで、
あとドリンクを、
ドリンクは2つで、はい、はい、以上でよろしいです
か。はい、
まず肉まんご自分
で、はい、いやでもね、今日ははっきり言って傑作だったので、ちょっとこのしょぼい選択肢の中では選びきれない一番いいやつ、ね、季節限定メニューね。
あ、そうですね。
そう、オレンジタルトとミルクジェラートの盛り合わせとドリンクにしましたよ。
あ、そうですね。これもまあそうですね、それぐらいのものを、
まあこれか399円はプリンとティラミスの盛り合わせしかないからね。
俺の中ではまあイタリアンプリン2個食うっていうのもあるんですけれど、うん、一番いいメニューは、
あ
ー、ま
あ、
でも それはまだ取っておこうかなっていう感じ。
なるほど。
でちょっと続きなんですけど、あのジャッキー・チェンの息子が歌ってるっていうのは間違いだったみたいです。
はい、
なんか2人ぐらいになんか友達に違うよって言われて、
聞いてくれてた
の違うよって普通に言われたんで、多分違うんでしょうと思って、
エンディングテーマなんかどんなんだとかもう全然忘れちゃって
、一瞬なんか歌ってる人の顔が出て、あれ、あ、息子さんに似てるなと思って。
なるほど。
俺よりファンがそんなこと言ってたんで、多分そう
だ。あ、南くんよりファンがいるんだ。
あ、います。
あ、本当、ね、じゃあ3映画館出てもらおうよ。
あ、そうですね、
うん、今度次のジャッキー映画で。
あ、ぜひ。
まあ今回ね、あの本当は月曜に見ようっつって、でそれが今日のね水曜日になって、その間にねコマンドとゴリラ見ちゃったよ。
ああ、俺でもこ の、 あの映画を見ようと思ってたんで、ずっとイレーザーとか、
あ、イレーザーもちょっと前に見た、
ゴリラも見ましたし、あのコマンドの奈良優作さんっていう人が、原田哲章さんじゃない奈良優作さんっていう人が使えた機械版も見ましたし、あと何見たかな、あとレッドソニアじゃねえ、あのまあレッドソニアか、レッドソニアとか。
レッドソニアってどんなんだって俺見てないわ。
あのコナンザグレートですね。
あ、そうか。
ああいったシリーズとか。
コナンザグレートは日曜洋画劇場で何回も。
ヘビーローテーションでしたね。
うん、
多分淀川長春が生きてたんならこの映画はヘビーローテーションで流れるんじゃないかと思う。
そうだね。いやーでも本当にね、そのこの映画で言うとね。シュアが88年まで LA の麻薬捜査課で働いてた、ちょうどそんな時期のアクション映画では、まあはっきり言って派手にね大暴れして敵をもうぶっ殺しまくる、なんかもうそういうなんていうかド派手な面白さがあったけど、何一つ緊張感が描かれてなかったんだよね。
大概撃ったとしても、
うん、
なんか必ず急所に当たってるみたいな感じ。
シュアには一発も弾が当たらないっていうね。でしかもねゴリラってね、今見返したら潜入捜査官なんだよ ね、
あんな
結構ハードボイルドな話なのに、身分がバレたら どうなるだろうみたいなドキドキが一切なかった
でもあれはちゃんと撃たれてたじゃないですか、
うん、あ、そうだね、
そういうところはちゃんとあれはまだあった方だなっていう、
うん、
イレーサーとか結構手に釘刺さってたりするシーンがあるんですけれど、
う
ん、
はい、ありがとうございます。うまそうだな、
お方連携
は、はい、どうも、割とすぐ復活した
イレーザーはワニだよね。
ワニです。あのパラシュートなしで、ジャッキーより早く飛び込んでましたけれど、
イレーザーはあのなんかすごい銃があるんだよね。
イエスパルスガンです。
そう。で、見た最近見たのにもうすごい表情忘れてるわ。
で、びっくりしたのがこのタイミングで日曜洋画劇場も金曜ロードショーもコマンドやらないんだと思って。
コマンドをやらないね。
で何やるんだろうと思ったらキンダカートンコップっていう今と思ってすごいびっくりしたんですよね先週。
ツインズじゃなくてよかったわ。
まあジュニアじゃなくてよかったですよ。キンダーカートンコップっていうあの幼稚園にね、うん、シュワルツネッカーが入る話してん
の。そう。
何年ぶりだろうと思って。
いや俺はねキンダーカートンコップはねつまんなそうだなって思って、当時かなり全盛期じゃん、それでも見てないよ未だに。
あいやそこまで。
あそう。
映画ではないです。今回でもシュワルツネッカーの復帰作でキムジあの監督としてはキム・ジウン監督のハリウッド第1作目っていうのも、
あ韓国の監督、何撮った人、
悪魔を見た、
あそうなんだ、
甘い人生とか、
あ素晴らしかったね。
なんでやっぱりうまいなと思ったのが悪魔を見たってもそうですし、うん、甘い人生でもそうですけれど、
甘い人生は見てないわ。
あそうですか。あの結構ノワールでずっしりとした映画なんですけれど、暗いところでの戦あの二人での戦いみたいなところとか、ああいうのすごいうまいなっていう。だからその簡単にストーリー言うと、あの麻薬王が脱走したから捕まえろっていう話なんですけど、
ね、麻薬王がメキシコ人で、LA かどっかからだよね、ラスベガスか、そこでの警察署から護送されるときに仲間がすごい技でね、あんな見たことない、クレーンで
磁石で
持ち上げて、くっつけてビルの上に持ち上げちゃうっていうね、あんなのさクレーンの運転手をさっさと捕まえりゃいいじゃんってことで、あれ遠隔操作してたね多分ね。
そうですね、
なんか iPad みたいなやつやってたもんね、
ちゃんとしてるなと思ったのが、
うん、
ちゃんとあの何でしょう、その脱走犯がうまくかく乱できるようにっていうので、いろんなやつ使ってにあの逃げてる
ところを見
せるっていうところとか、
そう
だね、そういったところのプロセスがしっかりしてるなと思って、
うん、ただでもねあそこちょっと気になったのは、あのすごいマッスルカーみたいなやつで、300何十キロで、しかもライトを消してヘリの追跡を振り切るみたいなね、あの車はヘリより速いですなんつってね、マニアが言って、ただあれ車なんだからさ、道にさあの、まあ、時計の釘のついたシートみたいなやつを、いつも他の映画だとさよく見るのに、この映画に関しては一回も見なかったっていうね。
結局その何でしたっけ、フォレスト・ウィッカーも言ってましたけれど、お前ら舐めてんじゃねえぞって言って、舐め切った警察官がパトカーを置いて銃構えてたらなんとかなるだろうっていうのを、敵がなんかちゃんとした行動で逃れるっていうのを、
うん、う除雪車みたいなやつでね、
だから FBI も結構舐めてるんですよね、保安官のことを舐めてたり、
うん、保安官は完全に舐められてたけど、ただちょっとでもあの釘のが置いてないところだけはね、存在すらないみたいな感じになってたから、ちょっと気になるところだったよ。
今回でもあのシュワルツネッカー、フォレスト・ウィティカー、あのジョニー・ノックスビルっていう、それに、あのルイス・ガスマンっていう、このB 級の3人組が合わさった
とき
に、
ルイスなんとかってどの人、
あのあれです、副保安官でヒゲが生えてるあの取った人で、
あのメキシコ人みたいな人、ね、
あの人は必ずあのスティーブン・ソダーバーグ監督の映画とかにもよく出てきますし、割と B 級映画のアクションで割となんかちょっと卑怯なことをするタイプ、
30分だけ目を伏せていましょ
う、あんなタイプのキャラクターを毎回やる人なんですよ。でジョニー・ノックスビルはあの、田舎で銃撃ってて、なんか自分でなんか直した銃とかをなんか
展示
して 博物館やってた、あの人ジャッカスの人ですよね。
あ本当。
でフォレスト・ウィティカーはいつもながらになんか、フォレスト・ウィティカーがなんか FBI のなんか偉い人やってると、こいつは裏切りそうだっていうのを外してくれなかったなっていう
なんかあのFBI の、
黒人の人ですね、
あのバードに出てた人で、ね、
そうですそうです、なんかちょっと鶴瓶に似たような感じの、
片目がちょっとちっちゃい、大きさが高い違いになって、
あの人ここ最近なんか B 級映画で、あのなんか麻薬にラリった感じの役とか、ずっとサミュエル・ジャクソンみたいにマザーファッカーみたいなことをずっと言ってるような人だったのに、今回こういう役だからこいつ裏切るんだろうなと思ってたら、全然真っ当に裏切らずに、
どっかの女が裏切ってた、
まあ、そこ外しにしてもなんか変な外しだよなと思うん
ですけど、いやでも今回すげえ面白かったんだけど、ワーナーのさ、都心のワーナーのトイレにさ、目の前に次上映する映画のあらすじが全部書いてあるんだよね。あそこについ読んじゃった、これ超面白いやつ知りたくなかったよって思って、いつあの博物館に行ってあいつを仲間にするのか、5人でのボンクラみたいなポンコツで戦うみたいなこと書いてて、クソーってすごい悔しかった。
でもまだ日本のあれはまだいい方で、
うん、
ハリウッド版のポスター見ると、うん、もうシュワルツネカとジョニー・ノックスビルか、あのでかい銃を撃ってるのがポスターなんですよ。このシーンがあるから、もうこいつは仲間なんだろうなっていうのが確実に。
ドイツ軍のガトリング砲を。
もう笑いながら二人とも撃ってるのがポスター。
でもね、ちょっとね、不満があるとしたら、ガトリング艦が一瞬しか活躍しなかったよ。
そうですね。
うん、もうちょっと派手にあそこは使ってほしかったな。
結局、あれ、原型がないんで、多分、あんま長く見せると荒が見えるっていうのです。そんな出さなかったんじゃないですか、
ね、そんなの気にしないでしょ、まあ、でもまあかなりリアリズムに寄せて頑張って作ってたけどね。
そうですね、またなんか本当に武器がないんだなっていうので、そのルイス・ガスマンがあの車の後ろでなんか銃撃してたらバズーカ砲で、うん、あの車が吹っ飛ぶじゃないですか、うんうん、あのあとマシンガン持ってるじゃないですか、
う
ん、あれトンプソンでかなり
強いんですよ。そうそうそうそう、あのアルパチーノじゃなくて
あのあれです、アンタッチャブルの
時代、アンタッチャブルとかそのあのギャングのやつ、アルカポネ、
アルカポネ、
アルカポネって言おうとしたらアルパチーノになっちゃった、
その時代の
ドラム式のね、
今でも打てないことはないですけど、
うん、
なかなか現代の映画で出てくるっていうのも、なんかでも敵が持ってる銃もなんか西部劇みたいな銃で、
うん、
なんだろうなっていう、こいつの設定としてそういうのがあるんだろうなっていう。
そう、まあ話に戻ると、そんでね、うん、あの脱走させたらその麻薬王の息子っていうやつがすごいレーサーなんだよね、うん、子供の時から家にレース場があって、うん、年齢を偽ってプロと一緒に走ってたっていう、
すごい腕
でドライバーでね、
急に言い出しましたよね。
えーって言う、そいつがものすごいマッスルカーで、あのメキシコとの国境線に向かって国道をね延々夜中朝の4時ぐらいから走り続けて手話の街に行っちゃうっていう。
そうです、そうです。で最後の砦っていう意味でラストスタンドってことで、
あ、そういうことなんだ、最後まで立ってるラストマンスタンディングみたいな意味かと思った。
確か最後の砦って意味だったと思います。すごいなと思ったのが、映画見るまで、映画はつい最近まであのいつものシュワルツネッガー映画だろうと思ってたら、
うん、
テレビ CM で水道橋博士がすごい絶賛してて、
あ、本当、
なんかシュワルツネッガーの中で結構傑作なんじゃないかって話をして
たね。いや、水道橋博士がシュワルツネッガーのそんな映画をいっぱい見てる人だったとは全く思わなかったから、そっちにびっくりした。いや、でもかなり傑作だよね。俺はね、ほんとあの傑作の順番をつけるとしたら、ターミネータートータルリコールの次ぐらいに来てもいいぐらい。
ああ、確かにそれぐらいあるかな
と思うぐらい。
で、やっぱり監督もうまいなと思ったのが、シュワルツネッガーがこう銃の弾をこう込めるシーンあるじゃないですか、
うん、
あの時に手のシワをすごい強調させて見せてるんですよ。
なるほど。
なんで、あ、明らかに今までのシュワルツネッガーと違って年を取ったんだっていうところを見せてあったり、
ここ何年かね、そういうかつてのヒーロー映画のアクションスターたちの晩年を描いたみたいな、あのロッキー・ザ・ファイナルとか、
その男
バンダムとか、まあ、そういうのの括りにも入るよね。
そうですね。
ちょっと前にの入れれば許されざるものとか、う
ん、ちょっと
グラントリーノもそうだけど、まあ、最近のイーストウッドは全部そうなんだけど、
でもなんか撮り方によってなんかちょっとイーストウッド感があるっていうか、シュワルツネッガーがオープニング の, そのダイナーで飯食ってる時のシーンがなんかちょっとダーティーハリー1のなんかホットドッグ食いになんかレストラン入った時のイメージに、
まあ、最近ダーティーハリー立て続けに見てて、もうどんどんおじいちゃんになっていくもんね。
でもあの時ってまだ40代だって40半ばだったと思うんですけど、
ね、ああそう、
うん、いやでも ところどころオマージュなんだなっていう言葉もあるじゃないですか。
あ、そう、I'll be back って言ってた。
I'll be back すぐ戻るっていうのも言ってましたし、
うん、
あの女保安官がもう自分の同僚殺されて、うん、私あの時震えてたのっていう話をしてた時に、俺も実は震えてたんだって、うん、でもこの後起こることは今までの経験上とんでもない残酷なことが起こるっていうのは、なんか昔の自分の映画にかけてっていうような感じの
となって、まあ、でもそれでね、コマンドとかゴリラだったら割とお気楽な感じがする
んだけどなんか FBI のその過去の話聞いてる限りはあのちょっとゴリラなのかなっていう気もあって
まあゴリラは潜入捜査官とはいえ公式に認められずに私的にもうインディーズでやってる潜入捜査官だからこんなのありかよって思ったんだけどね。
でもいいじゃないですか、あの車乗りながらサビスファクションだけでガンガン人を殺してるところとか、
うん、あの車のあのいっぱい廃車置き場みたいな場面最高だったよね。
最高にいいですよね、80年代だなと思っていやでもそれと違って今回っていうのがやっぱりその、
うん、
脱獄するシーンにしろ、
うん、
極力音楽そういう音楽を減らしてるっていうか、
そうだね、なんか有名な歌みたいなの全然なかったもん
ね。そうですね、なんか、
まあ、お金もかかるから使わないのかもしれない。
いや、あえて演出じゃないですかね、
うん、
でなかなかなんか フレッシュっていうか、なんか見たことのないシーンがあるっていうか、
うん、
あのシュワルツネッガーが屋上から敵をこう一緒に落ちながら下のトラックに落ちるっていうシーンがあるんですけど、
野菜の果物の乗せた車、
そのシーンで普通落ちるまでだったら結構いろんな映画でもあるんですけれど、うん、落ちる瞬間に頭を打ってるんですよ
ね。
ああこれはなんかなかなかいいなっていうの
とか、まあ、そうだけどでもそれなら落とすか打つかどっちかでいいじゃんって思っちゃって、
まあ確実に仕留めようとしてたんです
うん、
あと何でしたっけね、ペイバックでもありましたけれど、
うん、
あの車の下から銃を撃つっていうのは何度か見たことあるんですけれど、うんうんうん、銃を撃って当たったのが耳で耳が吹っ飛んで、
そうだね、
キーンってなってる状態からなんかあの俺は保安官だみたいなことを言って殺すっていうのとか、うん、なかなかいいなっていう、
ね、いや俺がね良かったのはあの若い保安官がさ副保安官がなんとか FA にコネありませんかねとかつって若い人やっぱり冒険がしたいのかなんて言ってたらあいつが無残に殺されてさ、あの場面はね、なんかすごい泣きそうになるほど切なかったんだよね。悲しい気分になって、こりゃ弔いをしなきゃいかんだろうって俺すら思ったのに、あの太った保安官はいや30分だけ飲むって言われ
た。お前一緒に肉打ってたんで、銃で肉打ってたのに、お前が一番否定的かよと思ってる。
あの肉打ってんのも良かったね。ま、44N29 だと思うんだけど、ガーンって。若いその死んじゃう保安官がマグナム弾撃った、多分初めて撃ったんだよね、反動で顔に重心が当たって鼻を折っちゃう、折ったから鼻血出しちゃう、
ラリリながらもう一発ガーンって言って危ねえよとか言って
、いや俺もねあのタイでね、ガバメント撃ったことあるからね、同じ44口径のマグナム弾だよ、ガーンって本当こんな腕が跳ね上がるんだよ。
あの威力の銃ですからね、
うん、
まあ、ダーティーハリーがおかしいんですよ、やっぱああいうのを片手で持ってるっていうのとか
ね。
いやでもいいシーンいっぱいあったな。
そう、
特にやっぱ一番いいシーンはやっぱ最後でしょうね。
最後
の橋の上の戦い、
なんと俺あいつはレースだけじゃなくて柔術も上手だ
ったで驚いたのが、ああいうシーンは極力 ないと思ったんですよ、シュワルツネッガーも年だし、で、あんま信憑性ないだろうなと思って、葛藤するのも、うん、でも、うん、ちゃんと近づいてきて、ちゃんと打撃系の技とか、うん、ちゃんと締め技とか、
バックドロップもしてたよ、
そこもすごい良くて、あの、敵が最初にジャンプして殴ろうとしたのを思い切り掴んでバックドロップするシーン見て、うん、感動したって、
うん、
シュワルツネッガーはこれだよなと思って。
シュワルツネッガーはでも、そんなにバックドロップなんかしたことなかったと思うけど。
いや、でも敵を掴んで投げるっていうのは、なんかコマンドであの、 何でしたっけ、あの電話ボックスを投げるみたいなあの印象で、あ、これだよな。
いや、やっぱ力持ちの技を見せないとダメだよね。
で、何でしょう、殴るにせよ、うん、敵をぶつけるにせよ、頭を思い切り鉄の欄干とかにガンガンぶつけるのとか、うん、すっげえかっこいいなと思って、うん、
いや、もっとひたすら殴ってて欲しかったな。
俺はなんかあの、うん、殺すにかかろうとしてるっていうような感じ。
芸術家が肩固めと嬉しい十字固めを見せ
て
たよ。
最初サバ折りみたいなのしてますけど、うん、でそれでちゃんと締めて弱ったところをまた掴んでやっていくっていうのとか、うん、あいつもあいつすごいいいなと思って。
ねえ、あの人は有名な人なの？
あの人はですね、あの人何出てたんだっけな。あの人は何か出てましたよね。ちょっと映画に出てたイメージはあるんですけれど、今すぐに思い出せないです。
う
ん、
そっか。
もう一人いた、あの、人いたじゃないですか。牢屋に入ってた人。うん、あの人は、あの、300に出てた人です、ね。
あ、本当。あいつら同級生だったんだね。
なんか全然それ風に見えない。
そう、殺された副保安官はてっきりなんか 若いのかと思ってたら、3人とも同級生で、そいつはなんか、俺も手を貸すでつってるのに、牢屋の中から言ってるところが、ちょっと可愛らしかったよね。
一応なんか話だけですけど、俺は戦争に行ってるみたいな話です
ね。イラク戦争に行ってたのかな。
どの戦争かは言わなかったですけど。
アフガニスタンかな、最近だとね、あの年だったら。
ああ、まあそうかもしれないですね。いや、ところどころやっぱでも、言葉だけなところはやっぱ多い。もあるんですね、そのレーサーの件にしよう。
うん、あの、それはしょうがないよ
ね。それはまあ、しょうがない。
いや、でもね、ほんと全然、最後までね、退屈しなかったし、夢中になって逃げたほうがいいしね。
で、監督自身どうと、あの、思ったかわかんないですけど、ちょっとセーブ劇的なところが多いなと思って、うんうん、確信したのがエンディングのアニメーションが、あれ、マカロニエさんっぽいなっていう感じで。
うん、あ、そうだね、かっこよかったね。その映画の中の名場面が絵になってるっていうね、
なんかそこを見て、あ、いいなっていう。あとオープニングのタイトさっていうか、うん、最初にこうなんか変なすごいスピードのものが出ますよっていうのとか、うん、それ終わったらもうシュワルツネッカーが出てるっていう、あのなんか速いスピードで主人公が出てきたっていうのもいいな、う
ん、ただごとじゃない、何かが起こってるぞっていうのをね。ちょっとコミカルに描いてた。高速ジェット機がとなんか連絡なしで通ってるぞって。
そうです。でそれが終わったらもう街のシーンで、街の人たちはどっか行っちゃいますよ、街はそんな人がいませんよっていう説明をすごいもう短い間に見せてるっていうこと
でね、そこに車を止めるなって。
いや、あの車ぶっ壊れるんだろうなって、あのおっさん嫌がるんだろうなっていうのがなんかすごいよく分かって
そう、
あれもいいですね、あの、その、トウモロコシ畑、うんうんうん、枯れたトウモロコシ畑を車がガーって走ってって。
いや、あれはただ収穫前だよ、だって実がいっぱいついてたもん。
あ、
で、ボコボコ車に当たってて、うわ、これは農家の人は、なんて思うんだろう。これはやっぱ新潟の、ね、在住だから、ちょっと胸が痛んだよ、農作物を粗末しないで。
でも取り方がやっぱりあのトウモロコシがあることでやっぱスピード感っていうか、うん、
そうだね、あとどこにいるかわからないっていうステルス性をね、演出してたよね。
それだけならいいんですけれど、あの車が走ってきて、あの、うん、前からカメラを撮って車が走ってきて倒れて、あのこう幹が倒れて車が現れるとか、なんかちょっとその演出がうまいなって思ったというか、うんうん、あとスピードを出せば軽い車でもああいったでかいワゴンを壊せるっていう方法も、
やっぱ車体がねのっぺりしてるから、それでこう足元にズボンって入って、あんな捨て身の技だよね、車壊れたら逃げられなくなるのに。
でもあいつはなんか命の予測なんて誰にもできないとか言って、そういう手段とか、
その割なんか逃げることにものすごい執着があったし、金ですぐ釣ろうとする
だからシュワルツネッカーの車もこうぶつかって車体が上がった時に、あのシュワルツネッカーがあの下を向けながら銃を撃つシーンとか、なかなかいいなっていう、う
ん、でもね、あそこはねすごい凶悪犯なんだけど、決して銃を乱射してくるわけでもないし、 そんな明確に殺す意思もないのに撃ち殺しちゃっていいのかなって思っちゃった。
まあいいんじゃないですか、
ね、まあ、あいつらの仲間ってことで。でもね、やっぱさ、ラスボスよりもね、その前のほらあの武装兵団のさ、ボスみたいなやつとのその乱戦の方がね、正直面白かったよ。
まあそこがアクションのガンアクションとしてのマックスで、あとはカーアクションとしてのところが、
うん、カーアクションと肉弾
戦がメインとしてなんじゃないですかね。やっぱ派手なのは真ん中ぐらいで、
うん、あとはあそこはやっぱチームワークもあったし良かったよ、ね、うん、あとやっぱね、博物館の男がこういうさ耳当てみたいな帽子かぶってたでしょこいつは絶対オートジャイロジャイロコプターを出すに違いないって思ってたけど、それはなかった
いつの間にか鎧兜かぶって撃たれたらその鎧兜がなんか足元まで来て、
うん、
あのずっと引っ張り込まれる時にガランガランガランガランガランしてるとか、
うん、ジャイロコプターでね、なんかピンチを上から乱射で、それで撃たれて死んだら俺は泣いてしまうかもしれないって思ってねマッドマックス2のね、
いいですね。そう、まあ、あの男もジャッカスなんで、ジャッカスっぽいのとかやってましたし、うん、割とあのジョニー・ノックスビルが出た作品で、うん、ザ・ロックと組んだワイルドタウン英雄伝説っていうのもああいう映画だったんで、ちょっとそれにも
街を守る映画なの、
保安官の映画ですね。ザ・ロックが角材持って悪に乗り込んでいくっていう、カメオ出演でシュワルツネッガーも出てる
んですよ。あ、本当仲良しなんだね。
結構、いや本当でもシュワルツネッガー映画の中で本当面白かったです、
まあ、そんなシュワルツネッガーのね、映画を俺は多分ね高校の時にあのターミネーターをね、映画館で見て、多分東宝で見たんだよね、新潟の古町東宝。同時上映なんかあったような気がするんだけど忘れちゃった。でももう本当自分でお金を払って映画館に映画を見に行き始めた頃に初めて見たので、シュワルツェネッガーには結構思い入れ深いものがあるんだ。それでまあキャメロンの名前も覚えたし、で、あの、ランボー怒りの脱出で、おジェームス・キャメロンっていう人はこのうちシナリオもやってんのかっつって、キャメロンって人は面白い人なんだなっつって、
あ
でその後ねキャメロンはタイタニックやら、まあ、随分経つけどそれから十何年かして、まあ、相当そのあとねこのシュワルツネッガーも
トゥルーライズとか
トータルリコールとか
トータルリコール
ねえプレデター、俺はプレデターはずっと後で見るんだけど、レッドブル見た、ゴリラ見た、コマンド見た。
レッドブルはそうですね、ウォルターヒルの中でも結構好きな映画ですね。
ああもう全然思い出せないけど見た記憶だけはあるよ。シュワルツネッガーがロシア人なんだよね。
そうですそうです、オーストラリア人
の役が、だからそういうプレデターじゃなくてターミネーターで始まってシュワルツネッガー、まあ、ターミネーターがとにかく大ヒットして、アボリアッツの国際ファンタスティック映画祭の確か賞も取ったんだよね。でそのキャメロンも出世して、この2人で相当ハリウッド映画をもう中心のど真ん中にいた時代がねかつてあって、まあ、今もいるんだろうけど、そう思うとねこのラストスタンドっていうのもまた感慨深いものがひとしおだな。
あすごいなんかいい出会い方ですね。俺も確かにシュワルツネッガーの映画って、
うん、
自分のバイトしたお金で初めて映画館行ったのがジャッキーチェンのファイナルプロジェクトを見たくて見ようとしたら日本立てで最初にやってたのが、
うん、
あのクリス・コロンバス監督のジングル・オー・ザ・ウェイっていう、うん、シュワルツネッガーが
ジングル・オー・ザ・ウェイは見てない。96年、あそっか、ミナミ君俺より10個ぐらい下だもんな。ターミネーターが84年だから、まあ、そのぐらいになるよね。
そうですね。その前まで一応テレビでやってたコマンドとか見てたんですけれど、
うん、
ジングルオーザウェイはあれですね、本当にジュニアとか、
うん、
ああいったツインズとかのシュワルツネッガー乗りかなと思ったらもっとクリス・コロンバス寄りっていう感じで、うん、
多分ねシュワルツネッガーの映画を最後に映画館で見た。あロビン&フリーズはね試写会で見た、うん、まあ、これを抜かして自分のお小遣いで見たのはラストアクションヒーローじゃなくてトゥルーライズが最後で94年なんだよね。 それから先はもうシュワルツネッガーはいいかなみたいになって、最近シックスデーとか見たんだけど、
あれもすごい映画ですけど、ね、うん、
シュワが2人出てくるお腹いっぱいだよ。
なんか当時のウィーが、ウィーがスーパースインズナチュラルアクションって言ってたけど、どこにナチュラルとスーパーがあったんだろうなって謎の映画でしたね。
だからジングルオールザウェイは全然見る気もしなくて、未だに見てもないよ。
まあ見なくてもいい映画っちゃいい映画なんですけれど、まあ基本的にエンドオブザデイズぐらいのテンションで見るような映画ですよね。
エンドオブザデイズってどんなの
だ。エンドオブザデイズはあのちょうど1999年から2000年に変わる中、お正月映画だったんですけれど、なんしたらいいんでしょうね。もうシュワルツネッガーがそんなにもう銃を撃つことと、あの派手なアクションはなんかスタントに任せて、シュワルツネッガーがとりあえずジャンプして遠って飛ぶぐらいのアクションしか見せなくなった。しかも CG でっていうようなアクション映画で。
いや、まあだってね、99年っつったら、マトリックスやってた時代だよ、もう。
そうですね。
そんな時にそんなシュワルツネッガーみたいなバカみたいなアクション映画なんてすごい、俺は多分その当時下に見てたと思う。
ああ、俺は期待して見て、と思って、で、シックスデーでさらにと思った。あ、でもその後やったコラテラルダメージはやっぱあの当時の風潮もあって、なかなか面白かったなっていうイメージ で、でターミネーター3みんな嫌いって言いますけど、
ターミネーター3はあのロボットばっか出てきてすごい盛り上がらないやつだよね。
そうです。 でも一応シュアルあの
あれなんだっけ、敵がでっかいロボット。
あ、それは
そ
うです、
ね、そうか。
3は忘れた。あのあれです、女ターミネーターが出てくる
やつ。あ、そうか、女ターミネーターか。
小泉さんがなんか 2以来に進化がない映画だったっていう話をしてた記憶が。
そうだね、あいつの T1000 とあんま変わんなかったんだよね。
これでもこの中で一番思い出あるのって言うとラストアクションヒーローですかね。
ラストアクションヒーローはね、見たよ、多分当時レンタルビデオで見た気がする。
これはあの当時伊集院さんがまだ日本放送で、あの大デカナイトやってた頃にこれの CM をやたらやってて、でその影響で見た記憶はありますね。当時なんかすごい莫大な金額かけて月になんか CM を打つっていう行動をやって。
月に CM 打つの？
月だかなんかに CM を打つっていうのですごいお金をかけてやったのに、ハリウッド的に大こけでっていう。
バットマンのサインみたいに。
なんかそんな感じじゃないですかね。
そんなことできるんだ。
なんかすごいお金をかけて CM やってすごいこけたっていう映画ですね。内容的にはでもすごいいいっていうか好きな映画
なんです。あ、俺見てないかも、勘違いだ。多分トゥルーライズとごちゃごちゃになってる。
ラストアクションヒーローはあれですね、あの、シュワルツネッガーの映画が大好きな少年が、なんか古い映画館にずっと行ったら、なんか魔法のチケットみたいなのをもらって、映画の中に入ってくっていうような映画で、それが現実をなんか交互して、
チャーリーのチョコレート工場みたいだね。
あそこまででもぶっ飛んでないですね。なんか憧れてたヒーローは実際会ってみるとすごいしょぼい人でっていうような映画で、結構これは好きな映画ですね。
まあその後ね、あのシュワはサンフランシスコの、だっけ、州知事になって、
州知事になって、
で山火事消したりしてたんだよね。
山火事消したり、
あの、稼ぎ手がただの本当普通の地味なおばさんとやってて、
すごい地味なおばさんと火遊びやって
大火事
になっちゃう、
家庭が大火事に、
またあの家政婦の連れてきた息子がすっごいなんですよね。シュワルツネッガーの今の前の奥さんといた子供はすごいイケメンなのに、あの家政婦と付き合ってた子供がすごいそっくりでブサイクでびっくりするんですよね。
顔で女を選んでないところが素晴らしい、好感が持てるところだわ。
前言ってましたよね、タイガー・ウッズは顔で選んでたけど、シュワルツネッガーは選んでないから偉いっていう話が。すごいいい言葉かなと思って
ねえ、
あそこにヒーロー感があるっていう話がいい話だなと思って
、まあそういうわけでこれからもね、シュワルツネッガーには頑張ってほしいと思います。
スタロン並みにやってほしいですね。
もうディーンも辞めたし、ではさよなら、
失礼します。